パッと目につく画像、この画像についてですね、結構適当にやったりとか変えなかったりしません？皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて今日が590回目の配信ということでございまして、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はですね、タイトルをこのようにいたしました。売れるアイキャッチはこう作るっていう感じでですね、アイキャッチと呼ばれるものについて今日話していきたいと思うんですが、まあ、アイキャッチの前にちょっとそもそもの話をしますと、ランディングページって皆さん分かりますよね。例えば広告を出した時にお客様が詳しく見るみたいな広告をクリックしたら一番最初に出てくるページだったりとか、まあブログだったりメールマガジンでもいいんだけど、何かでこうリンクを踏んでもらって自分の最初にたどり着いた時に一番最初にお客さんが見るページのことをランニングページと言ったりしますけども、このランニングページって当然目的は会員登録をしてもらったり購入してもらったりっていうことで、お客さんにアクションをしてもらうということが目的なわけですよ。このアクションのことをコンバージョンと呼ぶわけですけれども、このランニングページのコンバージョンの率っていうのはちょっとでも上がればですね、この後々の業績に思いっきり影響するんですよね。なんでかというと、新規のお客様が例えば100人中1人だったものが100人中2人に上がった、まあこれ倍なんだけど、ってことは結局倍でしょってことじゃなくて、その倍のお客さんがかけるのリピートしてくれて、さらにリピートしてくれてって掛け算していくとですね、こう複利でどんどんどんどん売上っていうの増えていくじゃないですか。だから最初のランニングページのコンバージョン率が2倍にいかなくてもですね、 0. 数ポイント上がるだけでも業績って結果的に倍になったりするんですよ。しかも確率が上がってるってことは、例えば広告費でも同じ10万とか同じ1万とか1万同じ100万とかかけた時の取れてる見込み客の数がもうそもそも増えるので、掛け算が後で増えていくってことは、同じ予算でもユーザーが増えているわけだから売上も増えているので、利益の額自体も大きくなっていくんですよね。ってことをまず前提としてありますと。だからこそみんなこの率を上げようと思って頑張るじゃないですか。頑張ってると思うんです。例えば一番わかりやすいのがファーストビューといって、こうランニングページを開いた時にパッと出てくる、スマホだったらもう何もせずにパッと一目で見れる、パソコンだったらスクロールせずにパッと出るページの、ページっていうか、そのまあビジュアルのことをこうファーストビューというんですけども、パッと見た時のこのファーストビューがやっぱ特にコンバージョン率っていうのはこう作用することが多いので、この中でも例えばキャッチコピーって言ってね、何か見出しだったりとか、素敵なフレーズだったりとか、何屋さんかってことを訴えたりとか、ベネフィットを訴えたり、いろいろありますけど、とにかくキャッチコピー、ヘッドラインと呼ばれるようなものをどうすれば一番反応が良くなるかってみんなテストしたりとか、さらにはレスポンスデバイスといって、今すぐ購入とか、資料請求はこちらとか、今すぐ視聴とかですね、なんだろう、あとは会員登録をしてクーポンゲットとかね、あるじゃないですか。そういうお客さんから反応を取るためのボタンのことをですね、レスポンスデバイスって言ったりするんですけども、このレスポンスデバイスも何色で、どの大きさで、どの場所で、どんな言葉を使えばいいかってことも結構、まあ、工夫しましょうっていうふうに説明してる、まあ、書物だったりも多いし、みんな気にしてると思うんです。だからまあ、頑張ってると思うんですけど、なんですが、その中でもですね、結構適当にやりがちなのが、アイキャッチ画像と呼ばれるものだと思うんです。何かっていうと、キャッチコピー、レスポンスデバイス以外にパッと目につく画像、まあ、ビジュアルですねを入れるという技術があるんですが、この画像についてですね、大事だってもちろん言われてるんですよ、言われてるんだけど、結構適当にやったりとか変えなかったりしません？やっぱキャッチコピーの方が大事だとかね、いうイメージがあるから、この画像はね、意外と工夫しなかったり適当にしてる人って多いと思うんです。だから今日アイキャッチの話をしたかったんですけども、で僕もまあまあ適当にやりがちになってるなというふうに自覚があったんですよね。やっぱり言ってもキャッチコピーを変えただけでパーセンテージが変わったりすることってやっぱ多いし、レスポンスデバイスのボタンの まあ配置だったりね、言葉だったりだけでも変わることも多いので、そこで結果が出てしまえばアイキャッチまで動かさないじゃないですか。なので結構まあ適当なことも多かったんですよ。なんですが、まあやっぱいかんということで、改めて最近このアイキャッチのテストをちょっとしたんですよね。なので今日そのテストの結果も踏まえて、あ、こういうアイキャッチにしといた方がいいよねって話をしたいと思います。なぜかというと、この僕がやったアイキャッチのテストって反応が2倍違ったんですよ。倍、つまり100人に、って言ったら変だな、まあ、例えば 100人にしようか、100人中1人が申し込むものだったものが100人中2人が申し込むようなとか、なんかイメージないね。1000人も見たら、10人100人申し込むものが1000人見たら200人申し込んだって言ったらインパクトありますか。パーセンテージが2倍なんでねっていう結果が出たので、しかもそのパーセンテージは一般的なベンチマークよりもはるかに高かったんですよね。だからこの話を踏まえて、まあ、こんな風なアイキャッチにしとけばまあいいんじゃないっていう、あの話を今日はちょっとします。じゃあまあ早速なんですけど、何をしたかっていうと、実はちょっとしたミスからこれって起こったので、もう面白いと思って言おうと思ったんですけど、僕がやったテストっていうのは新しくですね、まあ、LP を作ったんです。つまりオファー自体も作り直したんですよね。新しく作った、これ何、どういうことかというと、インターネットで売上を5倍にするための実践セミナーみたいなオファーですよ。実際作ったんですよ僕ね。売上5倍にするための実践セミナーっていうものを無料で作って配ろうと思って、その LP を作ったんです。欲しいですかみたいな。でこれをまあ実践セミナーっていうふうに、するんだけど、この実践セミナーを、配るときに、まあ皆さんが欲しいものが実践セミナーと呼ばれるセミナー形式のものと、デジタルブック、つまり書籍といいますかテキストになっているもの、どちらが欲しいかっていうこともちょっとテストしたかったので、両方やろうと思ってですね、両方作りました。でまずやったのがデジタルブックの方を作ったんですね。売上5倍アップのための実践ガイドみたいな、実践ガイドブックみたいなのを作って、それを LP にまとめました。で全部文章を作って、ヘッドラインも、ボタンも同じものを2つ作ったんですよ。でアイキャッチだけ変えたんですね、テストだから。でどういうアイキャッチを作ったかというと、 A の方は、まあ、売上5倍実践ガイドブックプレゼントだから、本になってる、わかりますか、こう本に、本当立体的な本になってるみたいな画像ですね。まあ当然デジタルデータで作るんですけど、 3D になってる、こう本になってるみたいな、本みたいな 3D 画像を1個作って、で B の方は人物をまあ訴えようと思って、僕がそれ喋ってますから、僕の顔、おじさんの顔ですねをドーンとアイキャッチに入れるって、この2つをあの試したんです。僕ともう一個は本のやつね。本のやつは意図しているのは何がもらえるか、当てに入るものは何かってことをこう手触りとして分かってもらうためのアイキャッチの手法なんですけど、細かく言うとこれを2つ用意して、どっちのがいいのかなってテストをちょっとしてみたんです。まあテストってちょっと細かく言うと、例えば、ちょっとお金使って1000アクセスがバーッと集まるなら、自動的にですね、あの 50% ずつこう振っていくんですよ。はいはいはいはいってお客さんを渡していくと、同じ条件でみんなが見るじゃないですか。ほんでどっちの方が高い確率で請求してくれたかってことを確認したって意味ですよ。ってやったら、なんとというか、この本の方、デジタルブックをプレゼントっていうオファーに対して僕が喋ってますみたいなよりも、本になってるやつの方が倍の反応だったんですね。まだ早いですよ、これ結論じゃないですから。倍の反応、おー本の方が、これはね、なんとなくそうなんだっていう、こう仮説が当たった感じでした。あ、やっぱ手に入るものの方が、手触りがあるような感じの方がいいんだなということが分かりましたと。おー、いいじゃないかと思ったんですけど、とはいえね、1個しかテストしてないじゃないですか。じゃこれはちょっと本にしか適用できないと良くないなと思って、 また違う LP でも試したいから、さっき用意してたセミナーの本を今度は映像セミナーですね。さっきのデジタルブックですけど、映像セミナーを、無料視聴できますという LP を作ったんです。まあ、言ってるオファーは全部一緒ですよ。売上5倍にしたいですかみたいなことを書いてるだけで、売上5倍になる実践セミナー、動画セミナーを、無料動画セミナーを配ってますっていう LP を2つ作ったんですよ。これもキャッチコピーも一緒、両方一緒、ボタンも一緒って形で作ったんです。で、今度アイキャッチどうしたかっていうと、手に入るものをイメージする方と、誰が言ってるか、おっさんが喋ってるよってことをやりたいから、これも条件書にして、 B の方は僕の顔、僕が喋ってますみたいな。で、A の方は今度はセミナーなので、セミナーを視聴してるような風景ですね、セミナー風景だったり、パソコンの中で僕が喋ってるみたいなものだったりとかっていうのをはめてですね、これをアイキャッチにしてテストしようというふうに思ってやってみたんです。でまた同じようにこう 50% ですね、アクセスを振ってテストした結果、これもですね倍ですね、こっちのセミナーのアイキャッチの方が反応がいいんですね。おおと思ったわけですよ。でもあれと思って、そこでちょっと気づいたんですけど、実は僕ですね、全部の LP をコピーして作っていってたので、この無料動画セミナーのオファーをしているページのアイキャッチなのに、デジタルブックのアイキャッチが入ってたんですね。わかりますかね。セミナーを配るよって言ってるのに、アイキャッチは本なんですよ。ですよね。で、まあ、大した差じゃないかもしれないですよ。だけど、セミナー配るって言ってるのに、動画を配るって言ってるのに、本になってるんですよ。ってことは、どっちをまあ、お客さんが信じるかって話はあるけれども、明らかに違うじゃないですか。その、もらえるもののアイキャッチじゃないんですよ。ないんですね。ってことに気づいたんですよ。僕は、つまりセミナー風景なんか試してないんですよ、一回も。間違ってるんだから。って思っても倍の結果が出てるっていうことが結局分かったんですね。こっからじゃあどういう答えというか、まあ仮説か、仮説じゃないな、まあ事例付きの仮説を導くかというと、つまりはなんかもらえるんだなってことだったらよかったんだってことですね。無料セミナーだと思って本がなってたけど、まあいいやと思ったのか、書籍のマークを見てコピーなんか大して読まずに、あ、これがもらえるんだと思ったのかは分かりませんよ、ユーザーにとってはね。だけど手触りがあるようなこう本みたいなものに反応したことは間違いないんですね。だって動画とデジャブックだから両方違うんですから。って考えれば、やはりもらえそうな手触りのある何か、物理的な何かというものがイメージできた方が、やっぱりアイキャッチとしては機能するんだなってことが分かったわけですよ。なので例えば皆さんがコーチだったり、まあ分からないけどコンサルだったりって感じでね、情報を配るというオファーを入れている場合は、迷ったらそういう本みたいなね今時そういうツールがいっぱいありますから、作るツールが、本みたいなアイキャッチを作るとまあ面白い、この仮説は試す価値は十分あると思います。で、ネットショップだったら間違いなく商品の画像の方がいいです。商品画像ですね。商品画像の方がいいから、なんか、いろいろあると思いますよ。例えばハーブティーを売ってる時に、ハーブの草のね、葉っぱの素敵な、アイキャッチ画像だったりとか、女性が健康的にこうなんか飲んでる画像もあるでしょう。だけども、まあ、間違いない線を行くんだったら、商品、もしくは商品パッケージからなんかお茶が出てるシーンとかかもしれないけど、みたいな方が、まあ間違いないんじゃないかなというふうに思います。別に届けるものじゃなくていいと思うんですよ。例えば何かギフト券をプレゼントするんであれば、ギフト券が今時デジタルですよね。コードで送ったりするんだけど、それがパッケージっぽくなってる方がいいということ。ですね。だゲームとかでも今時ね、ダウンロード版だってパッケージの絵が描いてるじゃないですか。と一緒で、やりようはあるのかなというふうに今回思ったっていう話です。だからまあいろいろアイデアありますよね。例えば段ボールの写真でもいいかもしれませんね。封筒、段ボール、 あと書籍のパッケージ、DVD みたいな動画だったら DVD みたいなパッケージの方が、やりやすいかも、しれないです。で、まあ、その画像を作るのが難しかったら、3D ボックスとかね、3D グラフィックとか、3D DVD とかね、そんな風に検索すると、英語圏のね、そういうのを簡単に作るようなものとかもたくさん出てくるので、今時は。昔僕の時はなかったですけどね、昔の頃は。っていう風に、やってみてください。当時流行ったんですけどね、10年ぐらい前は。また一周回って、そういうのは有効かなっていうふうに思います。で、ちなみに、アイキャッチ画像って今日こういう話をしましたけど、セオリーと呼ばれるものはやっぱあってですね、昔から反応が取れやすいアイキャッチの三大ポイントって、動物、多分この動画のアイキャッチって動物にしてくれてると思うんですけど、動物と赤ちゃんと女性と言われていました。だから、赤ちゃんと子供にしようかな。子供、女性、動物って言われているので、僕もね、ホームページ制作でオファーしてた頃に広告のホームページ、ランディングページはですね、アイキャッチが女性にしてましたよ。僕じゃないです。しかも素材で買ってきたアイドルみたいな女性、若い女性の写真を使ってましたね。それで反応取れてましたよ。だからまあよく問い合わせの時に、あれ？河野さんの奥様だと思いましたみたいなね。とか、スタッフの方だと思いましたとかよく言われましたけどね。全然知らない人でしたけど、今もその写真もなくなっちゃいましたけど、ぐらいやってたんで、もちろんその別の視点での成功パターンはもちろんあると思うんですけども、ただまあ今日言った内容も間違いない線なので、まず 手に入るものにしといて、キャッチコピーとボタンを十分テストするっていうパターンがいいのかなと。したらあわよくば僕みたいに2倍になることっていうのはまあありえますからね。ちょっとぜひね、アイキャッチもまあバカにせずにテストするといいんじゃないかなというお話でした。それではお試しあれ。ちなみに僕のその間違ったやつは今でも走らしてますから、見つけたら見てみてください。ここではあえて紹介しませんが、ということでまた次回。はい、それでは590回目の雑談に行きたいと思います。今日の雑談はやっぱりあいつは詐欺だったって話をしたいと思うんですが、まあコロナ禍になってからではないんでしょうが、まあ詐欺とか詐欺まがいの話とかね、過激な投機話っていうのは非常に増えているし、そういうことでお金を儲けるために暗躍している人も多いですね。なんかコロナのね、こうデマ的なことを流す方々の年収がすごくね、広告収入が高いなんていう話もニュースになってましたけど、まあ、そんな中で僕去年の夏ぐらいですかね、にから今年にかけて連続して3件ぐらいですね、この投資話の相談を受けたことがあるんです。相談を受けたって僕別にオバマの怪人のバフェットさんでも何でもないんだけど、どう思うって意味でね、相談を受けたことがまああるんですよ。まああんまり浮かれてないやつみたいなイメージがあるのかもしれませんけど、ご相談いただきまして、これ3つも実はすげえそっくりだったんです。どういう案件かというと、やることはね、仮想通貨なんですって。対象の商品はね、仮想通貨で、しかもこの仮想通貨をアビトラージって分かります？最低取引ね。A という取引所で、 A という取引所で、まあ、例えばコンテンツラボコインがまたこれが100円で、 B という取引所だと、まあ、ICO してる、上場してないとこもあるんだけど流通してる仮想通貨ですよ。 B という取引所で、コンテンツラボコインが101円だとすると、 A で買って B で売ったら1円儲かるじゃないですか。でこれなんでこんな差が出るかというと、タイムラグなんです。大体システムのタイムラグ、更新タイムラグだったりとか、いろんな要素があってこうなるわけです、簡単に言うと。それを当然1時間こうなってるわけないから、もうほんと一瞬なわけですよ。ぷっみたいな、この一瞬の隙をついて打て勝って打て勝って打て勝ってってことを全世界に網を張らして、高速で取引することによって利益を得ましょうというサービスらしい。これみんな3人とも同じこと言うんですよね。そういうものなんですと。で、まあ、結構詐欺というか、その詐欺まがいしうまいなと思ったのは、仮想通貨という、まあ、トレンドの言葉を使うことと、もう一個ね、 AI を使ってますと。 AI を使ってそれをこう自動でやる、まあ、AI の仕組みがまあいいや、まあ、AI を使うって言うんですよ。だからよくわかんない人はそうなんかすごいねとかなるじゃないですか。 なってて、しかもこの取引は、まあ、画期的なので、なんと月利が 20% を超えるんだという触れ込みなんですね。これもう3人とも同じこと言うんですよ。言うんです。実はその3つとも同じ団体だってオチはなくて、全部バラバラの団体なんですね。バラバラのやつらが同じようなことは言ってたんでしょうけど、でいう商品なんです。これにお金を投資しようと思うんだけどどう思うかって意味ですよ、僕が言われたのね。でしかもね、それね、僕がそこに参加するでしょ、自分が100万か200万か500万か1000万かしらお金を入れました。でそれで月利 20% ウェイってやってやろうとしてる時に、僕はこの人、例えば山田さんに紹介すると、山田さんがこの人が100万そこに預けたら僕にね50万もらえるんですってぐらいの過激な報酬があるんですよねっていう話があって、ってことがあるからすごくお金が儲かるんだみたいな、どう思いますかみたいな話なわけですよ。で当然僕は、バフェットさんでもないし、自分が無知であるということぐらいは自覚できるほどには大人になったので、非常に冷静に考えました。決めつけずにね。でたくさん調べたりしながら、裏をできるだけ取ろうと思って確認しながら、いくらひいき目に考えても、どう考えても詐欺か詐欺まがいにしかやっぱ見えない洋館アンテナが立つわけですよ。でなんでかというと、当たり前ですけども、まあ、そもそも AI の今の第三世代の AI のことを知ってれば、どういう使い方をするかって説明を受ければついつまが合わないこと分かる。 AI の仕事じゃないこと言ってるからね。だし AI じゃないないじゃんって、そんな話ね。まあいいや、それは置いといて。だしそもそも月利 20% の運用益が出るような、安定してですよ、出るような、投資商品を世界中のプロの金融機関がほっとくわけないとまず思うし、しかもそんなに美味しいものを他人から他人に話が、まあ、来るわけないということもあるだろうし、あとその、まあ、フィーの、その、還元、紹介したら半分入ってる。それもマルチレベルじゃないかと。あ、ここなんだと思って。で、詐欺って大体、その、引っかかった人も加害者になるって仕組みって多いんでね。その人が誰かを誘うから。っていうふうにうまいことやってんなというふうに考えていくと、ビンビン、あ、洋館アンテナが立つ。なぁと思って、まあ1万分の1ぐらいの確率ですごい画期的なものかもしれないけれども、1万分、まあ 99.99999% 詐欺まがいであろうというふうに話をしてたんです。でこう言うとみんな、まあ大人な人だから確かにねってなって、やっぱやめとくわっていうふうになってたんですけど、このうちのですね、まあ、そんなのどうでも誰も皆さん分かると思う。そのうちのですね、一つがですね、この前ね、ニュースでね、報道されてました。やられたって。つまり実態がなくて、行かれちゃったってことだと思いますね。あれね、一周さして、預かったお金から先に参加した人にお金を還元してるふりをするんですよ。で、出金させずに、プールしてるような絵を入れて、たまに出金したいっていう人にはこう出金させてあげたりとかしながら、ちょっとずつね。でこうプールした金をちょっとずつやりながら集まってきたところでパチンって出金できなくしたりとか、出金できなくなったらなんかもうそれ詐欺って言われちゃうと思うんだけど、一番辛辣なのは運用益が出なかったんです、ごめんなさい、お金返せなくなっちゃいました、元本飛んじゃいましたみたいなことを言うやり方だとすると、これね詐欺って証明しにくいらしいんですけどね。まあそれいいとして、ということをねニュースになってました。だからまあ俺の読みは正しかったみたいなのを言いたいわけじゃなくて、なんだかなっていうか、まあ人の弱みにつけ込むと言いますか、でもやっぱり一攫千金を得るぞという弱みにつけ込まれているとか、弱さの証でもあるんだろうなと思ったりもしますよね。特に経営者なんて、まあ自分の事業が今しんどいというか、まあしんどくない人いないと思うんですけど、いろいろ大変じゃないですか。大変というか楽しいとしてもいろいろやることいっぱいあるし、抜け出したいなと思ったらね、事業の中で道を開くというよりも、なんか、そういうのでね、開きたいなと思ったりとか、あと自分に自信があったりすると、俺にはそういう話が来るんだって思い込んじゃうところもあるみたいなんでですね、まあ、明日は我が身っていうか気をつけないといけないなと思って、ちょっと聞いてました。でもね、3人とも同じような話をしてたんでね、結構、 詐欺師の間で流行ったんですかね、これが儲かるぜみたいな話わかんないけど、ということで典型的なやり口でしたんでですね、誰かを紹介するとアホみたいな報酬が手に入るとか、月利が何十パーセント、つまり、大きな投資ファンドの運用成績をはるかに上回るようなものとか、今はみんなにバレてないからみたいな言葉がついているものは、まあ、ほぼ 100% まがいだと思うんでですね、お互い気をつけていきたいですね。で、一番すっげえムカつくこと言うと、僕らにはまあそんな話は来るわけないですよ、本当だったとしてもね。なのでそう思ってるぐらいがちょうどいいと、まあ1万分の1のチャンスの女神の前髪はつかめないのかもしれませんけどね、まあないじゃないですかね、まあいいやということで、皆さんも被害に遭ってないことを祈りつつということで、今日はこれぐらいにしておきたいと思います。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといった、コンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、 知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。